はい、第二コリント七章です。七章の初めにこのような約束、これはこの前の六章の最後十八節のところですね。その初めの十六節の最初のところもそうですが、私は彼らの間に住む、彼らの神となる、そしてあなた方は私の息子娘となるんだという、そういう約束がある。で、さまざまな汚れがあるから、そこから清めて、神を恐れて、この場合恐怖の恐れでなくて絶えず敬うという意味がいつもあるわけですね。深い敬い、敬いの心で、神は全てのことを見通すという、そういう意味での恐れですね。そして間違ったことをしてたら、必ず当然神様だから陰でしていることも全て見抜いておられるわけなので、人間には隠れることは一時的にはもちろんできると。だけど神様の目はどのような一人でおる時の心の中まで全部見通されておる、そういう意味からの恐れということですね。これも神様を敬うからこそ、その大いなる力を敬うからこそ恐れ、この全き聖、聖なる、これは清められるということですね。なんか聖なる、完全に聖なるものっていうと、なんか歴史上にも、数えるほどしかないような聖人になるっていうようなことをこうイメージ、この訳からではしやすいわけです。他の訳は清められるということですね。この世の汚れから、さっきも言われたように、分け放たれて、放たれて、そして神様の使う、いわば道具となると、完全に神様の道具となるように分け放たれておくという、そういうことですね。絶えず、そのためにはさまざまな罪の汚れということも日常的にそこから離れるということは当然あるわけです。この何が清めるのかですね。この清め、私たちを清めてくれるのは、これはまず信仰によって、罪があって汚れてる心を持ってしまったといえば、これはイエス様の十字架を仰いで、それによってその汚れを除いていただくという、十字架を仰ぐということによってまず清めを受けるということ、これは信仰によってですよね、救われる、清めを受ける。それとその信仰によって罪許されて、さらに聖霊を受けて、その聖なる霊によって清められる。洗礼のヨハネが言ったように、私は水で清める、洗礼をしてですね、けれど私の後から来る方は聖霊によってバプテスマをする、聖霊によってですね、清めもするということなんですね。でさらに、清めということに関して、ヨハネの福音書にあったように、人間の言葉はいろいろな間違った意図、そういうのもたくさんあるわけですね。神様を知らない時にはいつも考えたりする、思ったりすることは自分中心、自分中心ということがまさにその罪であり汚れであるということになればですね、私たちが神様から離れている時、あるいは離れている人たちのたくさんのマスコミやインターネットやテレビやら、そういうコマーシャルとか、いろんなとこでの言葉っていうのはどっか汚れているという、それはあると思うんですね。だけどそれと完全にそれこそ聖なるもの、離れたもの、この世の汚れから離れたもの、それは聖ということですね。その言葉が神の言葉であるという、だから神様の御言葉を受けることによって清めを受けると、人間の言葉ばっかり受けては汚れてしまうという、そういうことがありますよね。そういうふうに私たちが 清められるということは、いろいろですね、道があるわけです。で、神様の御言葉が目で見える形で表されたものも、これは自然というのも一つはそうなんです。だから自然も神の言葉の一つの表れなんですね。自然の壮大な美しさ、大きさ、広やかさ、山のような動かない、そういう神様の力や美しさ、清さというものは自然の世界を持っている。人間が作ったものは絶えず利益を目的とするということありますね。こういう机でもきれいに作ってもこれは儲からないといけないという、もう絶えずそういうふうに人が喜ぶこと、そういうことを考えてしなければできないわけです。だからどのようなきれいなものでもどっか人間が作ったものっては一種の汚れあるわけですね。まず儲けということとかがある、人から認めてもらうとか褒められるということがある。それに対して神様の作ったこの山々の光景とか、あの雪の真っ白な姿、あるいは大空、青空ですね、まあ、あるいは特に高い山の花なんかいうものはですね、全くそのような汚れた思いがないわけです。ですからそういう汚れた思いのないっていう自然の姿も神様の世界、神様のお心の繁栄である、そういうことで神の言葉によってもですね、清め、でそういうとこ行けない人でも誰でもが受けられるのは霊的なイエス様、聖霊が語るイエス様の言葉によって清めを受けると、そういうふうなことですね。御言葉によって清めを受ける、これはその直接的表現はヨハネの15章のとこであったので、そのことも覚えていただいたらいいと思います。ヨハネ福音書の15章の3節のところですね。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているんだという、このイエス様の御言葉を聞き受け入れるということが清めになる。だから祈りの中で静まってイエス様の御言葉、語りかけを聞くということ、それが確かに一番誰でもに与えられる清めということでもあるわけですね。そういう意味で心の清めのためにも静まって祈るということはとっても大事だということになると思います。はい、まあ、そういうことをまず書いてあります。そして2節から再びこの具体的なことですね。これはパウロのようにですね、命を懸けて福音のために日夜働いたような人でも、そのパウロような人をですね、悪意から追放、追い出そうとしたりですね、その代わり自分が主たるものになろうとかするような人たちが混じり込んできているということがあったわけです。これはイエスのよう、イエス様のように完全に清いお方であってもですね、あれは悪霊によってしてるんだ、悪魔の頭だなんて、そんなことまで言う、しかもそれ宗教家たちだった、そういうふうにですね、どんなに私たちが完全になったからとてですね、やっぱその時に、あるいはむしろですね、そういう時にもサタンは働くということなんですね。よくなるほどまた一方ではサタンがそれを壊そうとして偽りのことをこういうふうに広めさせたりする、まあ、そういうふうにこの世にあってはですね、どんなにしてもみんなからよく言われることは決してありえないわけです。もしみんなからよく言われたらそれは偽りだということなんですね。こういうふうに言っておいたら相手は喜ぶだろうと、こういうふうに言っておいたらこの人は怒らないだろうと、そういうことを考えてですね、するからみんなからまあよく言われると、そういうふうな偽物だということになるわけですね。でもこういうふうなことはですね、普通は誰でもからよく言われるようになりなさいなんて、よく学校なんかで言われるわけです。 そういうことは初めてはっきり、それは本当に間違いなんだと、嘘なんだということは、ヒルティの本をですね、大学を卒業する頃に読んで、今言ったような表現で非常にはっきりと書いてあったことをちょっと驚いたことがあります。神につこうとすればですね、誰からでもよく言われることは決してありえないということをはっきり書いてあった、これと思ったわけですけども、それ確かにそうですね。聖書の人物見てもイエス様見てもわかるわけです。他の異教のああいうふうな異教っていうか、本当の神様を知らなかった、でも真理に命を捨てたソクラテス、ソクラテスのような人でもですね、非常に悪意の罪をかぶせられて、そして、毒を飲まされるということが起こったですね。ですからみんなからよく言われるなんていうようなことは考えてはいけないので、神様からよく思われる、そういうことだけを私たちは思っていなければならないということなんですね。こうでもそうです。パウロのような人にもそういう非常な悪意を持って言われることがあったということです。それからここでですね、誰かに対して不義、不正なことを行ったとか、破滅させるとか、騙し取ったりしなかったというのは、このような類のことをパウロに対して言う人がおったということだったんですね。で、そういうふうなことを言う人がおったけれども、そういうことをもちろん決してしてないんだということで、言っているわけですけれども、それどころか、この5節、3節の終わり、あなた方、私たちの心の中にいて、パウロの心の中にも信じる人々がいつも心の中にもおった、けれども、あなた方、私たちの心の中にいて、私たちと生死を共にしているって、これどういうことなのかと、ここのところは、この訳では生死と一つにまとめてありますが、この元の表現ではですね、二つの別々の言葉を言っているわけです。で、そのようなのが本来ここのところなんですね。ちょっとそれを言っておきましょうかね。ここの言葉はですね、共に生きる、共に死ぬ、そういう言葉を使ってあるんですね。瞬、共にですね、瞬、瞬という言葉とアポスネスコ、死ぬという言葉、それの合成語なんですね。シナポスネスコ、共に死ぬ。それからもう一つの言葉は瞬、共にということと、生きる、ザオーという言葉ですね。主、ザオー、だから共に死ぬということ、それから共に生きるということをしてるんだと。ですからこれは特にパウロがですね、こういう別々の言葉をわざわざ使ったわけですけれども、人々と心の中においてはですね、いつも共に死ぬ。共に死ぬっていうのは、これは霊的な意味ですよね。実際に死ぬというのは一回きりで、共に死んだいうことを一回きりで、そんなことはないんですけども、いつも古い自分において共に死ぬ。いつも霊的にイエス様の霊をいただいて、共にいつも生きると、そういうふうにですね、いつもいつもこの信じる人たちと共に霊的に生きていたと、それぐらいですね、深い関係を持っていたということです。で、これは祈りということの中でですね、いかに祈りっていうものが深くあったかということを表しているわけです。誰かのことを思う、その人心の中にあってですね、共に生き、共に死んでるっていうぐらい、そういうことをいつもいつも思ってるぐらいですね、このように深く祈りの中で 生きていたということなんですね。で、次の言葉、私はあなた方に熱い信頼をしていると言われますが、これはですね、普通の信じるという言葉でないんですね。信じるという言葉でないから、非常に率直に話したと、そういう意味の言葉です。それで、パレシアという言葉なんですけれども、信じるというふうには訳されないことです。大胆とかですね、率直に言うと、まあ、そういう意味の言葉なんです。で、非常に率直に言ったと、まあ、そういうことであるわけですが、で、あなた方について大いに誇っているって言うも、これも日本語の誇っているって言うとちょっとニュアンスが違うんですよね。このパウルがこの誇るということを使うと、この喜びっていう意味を含めて言ってるわけです。患難をも喜ぶということですね。患難をも喜ぶ、それは別の訳では誇るということを使って誇ると言ったりしますが、患難を誇るっていうのはどうも合わなくて、だから患難をも喜ぶっていう、そういうニュアンスが強い言葉なわけです。で、こんなような状況にあるのにですね、慰めに満たされている。この第二コリントの手紙では、この慰め、という言葉がパラクレーシスという言葉ですね。これがよく出てくるわけです。他の書物ではパラクレーシスという言葉はそんなに出てこない。ローマ書では3回だし、他のものもごくわずかしか、ほとんどわずかしか出てこない。第一コリントでもただ1回です。第二コリントでは11回も使われてるんですね。第二コリントで特別に多く使われています、このパラクレーシスという言葉、慰め、あるいは励ましというニュアンスもあるわけですけれども、この五節にですね、マケドニアに着いた時、私たちの身には安らぎがなく、いろいろ苦しみがあったということを言っています。で、このことですね、パウロのような人にやっても、これは当然そうですけれども、さまざまな難しい問題で安らぎがなくて、さまざまに苦しい、うちには戦い、外にも両方に戦える、うちにも恐れもあったと、でもこういう状態がずっとあったということがわかります。この地上である限りはですね、私たちもどのように信仰が進んだとしても、さまざまな試練、誘惑もあったり、苦しみがあったり、こういうふうに理由のない悪いことを言われるということがあったりしてですね、こういうふうにいろいろな心の動揺も起こったりするということです。で、そのことがあったけれどもですね、そういう中にも、そういう気落ちしたものをも力づけてくださる神様は、テトスが来たことによって慰めてくれたんだと。ここでもまたパラクレシスが出てきております。で、次の7節にもあります。あなた方が受けたパラクレシス、慰めによってそうしてくださったとか。で、ここであなた方は私を慕い、私のために嘆き悲しみ、私に対して熱心であることを彼が伝えてくれたから一層喜んだと、まあ、こんなふうにあってですね、鉄人のようにですね、何が起こっても不動だと、感情的に何も動かない、そういうことではなかったということがですね、こういうところからわかります。どんなことが起こっても動揺もしないんだということではなくって、さまざまな憂い、悲しみ、悩みもあったわけですね。そしてテトスが来てですね、良い報告をされたということで、非常にそれまでですね、コリントの人たちに厳しい手紙を書いたわけです。それでどのような反応があっただろうかということを、とても心に 木にかかっていたわけです。それがですね、神様の導きによってその厳しい手紙というものがですね、とってもよく受け入れられたと。そうしてさまざまな問題、根本的な解決へと結びついて導かれていったということを知って非常に喜んだということなんですね。こういうふうに生きた人間関係というものがこういうとこからわかるわけです。まあ、こういうふうな点をですね、救いは例えば十字架にありという、そういうことはもちろん根本にあるんだけど、そういうことばっかりではですね、こういうようなパウロの生きた心持ちがよくわからないわけです。で、コリントのこういった手紙を具体的なことを見ますとですね、一見どうもマケドニアについたとか、どこテトスがどうこうとか、なんか私たちは関係がなさそうな昔のことのように見えますが、そこからですね、そういうふうに信じる人たちの人間の心の深いつながり、祈りっていうのはどういうふうにされていたのか、そういう具体的なことがわかるわけです。ですから私たちもそのようなですね、生きた人間関係ということをですね、少しでも持てるようにというふうに導かれたいと思うわけですね。こういうところを見て、ほんのちょっとしたことでもですね、私たちの気落ちした心を励まされることある、これも確かなことです。ですから私たちもですね、他の誰かと関わりがあったら、前にも言ったように、ああいう全校集会、四国集会とか今度の冬の集会とか祈りの友、そういう時の知り合った人たち、あるいは名簿とかでですね、折々にですね、そういう御言葉を送るという、自分の悩みを書いて送ったっていけないわけです。なのはね、相手から言われても見てないのにですね、何にもね、自分の悩みやらこういう問題を書いたって、一方的に書いたって、それはかえってですね、状況わからないから疑問になるだけのことです。そういうことは相手を励ますものではないわけですね。相手がどのような状態、もしかして何かで悩んでるかもしれない、その時に御言葉がよってですね、励ませることあるわけです。そういう意味でですね、絶えず私たちは自分が暗い気持ちになってこれを訴えるために使うんではなくって、ここにあるように誰かが暗い気持ちである、それを御言葉によって、あるいは何らかの良き知らせによって相手を励ますと、そのために手紙はがきということも意味があるわけですね。で、まずそういうふうにですね、こういうふうに人を作り上げるためにということです。自分が分かってもらうために手紙を書くっていうんだと、これは自分中心だから、あれは罪になるっていうことがあります。で、人から尋ねられればですね、それはそういうことほら時には必要な限り言ってももちろんいいということになりますが、人が言われもしないのにですね、そういうことじゃなくて、誰でもそういうふうに問題を抱えておるわけなので、ふとした御言葉が力になるということがあるんですね。この良き知らせ、福音っていうのは意味は福、良き知らせという意味なんです。ここもテトスによってですね、良き知らせというのですね、神様の導きによって混乱した状況、本当によく導かれたという、これ具体的だったわけですけど、私たちはいつも福音という良き知らせを与えられているので、それをですね、知った人たちに少しなりとも一言でも、はがきでもメールでも、時折ですね、送るというふうなことですね。そうしたことも神様が用いてくださるということがあるわけです。で、そういう相手の人がそれによってですね、何か良き励ましを受けたら、その人はまた別の人にそういうことをするでしょう。まあ、そういう形に良きことがですね、良き知らせが互いにこう反響していくというですね、まあ、そうしたことを私たちもできる限りでですね、したら方がいいということになるわけです。それから今日のタイトルに少し挙げたんですけども、ここで悲しみということに2通りですね、パウロが並べてあって、これはよく引用される、引用句に使われる言葉ですね。実節の9節からつながっているおるわけですね。前から、あなた方がただ悲しんだからではなくて、悲しんで悔い改めた、 これは一つ一つの罪がこれが悪かったとかいうこと以上にですね、人間のことばかりこう思っている、それを神様の方に根本から方向を変えたということなんですね。この悔い改めっていうのはもともとメタノイア、ヌースっていう言葉が来てるんですね。メタは転換すると、メタノイアを理性的なこう方向転換なんです。それで日本語のこの悔い改めとはちょっとニュアンスが違うわけですね。で、神の御心に沿った悲しみは救いに通じる悔い改め、根本的な方向転換へとつながって、そして神様との結びつきが新たにされると。この世の悲しみは死へと至る、非常に大きな違いがあるということです。これはですね、悲しみというだけでなくて、悲しみと苦しみってもよく混じり合ってるわけです。非常にですね、自分が愛する子供が突然死んだとか殺されたとか災害でも、それ深い苦しみ、痛みでもあるわけです。悲しみでもある。そういうね、悲しみと痛み、苦しみっていうのは決して分けられない、深いほど混じり合ってくるわけなので、これはだから、そういう非常に深い苦しみもまたですね、このようにそのままでは死に至るけど、神様の御心に沿った苦しみ、痛みというものも救いへと導く大きな強力な道具になる、道になるんだということにもなるわけです。この世に生きる限り私たちはさまざまな人それぞれの悲しみや苦しみ、心の痛みを持っているはずですね。他の人にどんなに言ってもそれは解決できないという、言っても間違って受け取られるとか、他の人にうっかりしたら言われてしまうとかですね、そういうことも起こったりする。で、それが神様への根本的な方向転換を強めるっていうことになったらですね、どんなに深い悲しみであっても、それはさらなる救いへと導かれるものになるということを言いたいわけですね。これはパウロが非常に厳しいことを言ってですね、ここのコリントの人らに、そしてさまざまな悲しみ苦しみをコリントの人たちは受け取ったわけです。そこからパウロに対して怒るとかですね、パウロはあんな厳しいこともう嫌いだ、もっと優しいことを言ってくれる人を行こうとかですね、そういうようなことにならなかったわけです。神様に祈ってですね、パウロは非常に厳しいことを書いたわけです。それによってコリントの人たちも多くは悲しんだり苦しんだりしたけれども、最終的にはこのようにテトスが報告したように、非常に良い結果になって導かれていったということなんですね。この人間が集まった中でのさまざまな問題って本当にいろいろいろいろ起こるわけですよね。そういう時にどうしたらいいのか、私たちも本当にその問題が大きい深いほど困ってしまうわけ、困り果てるわけですね。そういう時にこのように神様に立って、そして本当に必要な言葉を語る、あるいは祈ると、言葉にならない言葉でということは祈るということですね。そうして示されたことを少しなりともするということで、この悔い改めになるということですね。悔い改めに向いて救いにつながるということ、でこういうふうに深い悲しみであってもこれが良きことにつながるっていう信仰を持っておればですね、それは実はイエス様が一番最初の時に言われとったことです。イエスが山で教えられた、悲しむ者、ああ幸いだ、悲しむ人たちは幸いだって言われた。どうしてかというと、その人たちは神によって慰められる、励まされる。その深い悲しみによってですね、そこからもう希望を失ったりするんでなくて、神様をさらに求めてすがっていくならば、神様と結びつく、神様への方向転換がはっきりされるというわけです。悲しみがなかったらこの世の方に方向転換をしてしまう。 まあ、人から褒められたりするばっかりだったらですね、甘やかされて、そして、神様の向く必要がないから、だから心の中がだんだんと人間ばかり見てみてしまうわけですね。だけど非常に深い悲しみがあったら、人からの慰めではとても答えならないということがあって、神様に向くと、そして、救い、あるいは神様からの励ましを豊かに受けるということですね。そういう意味でイエスの言葉、悲しむ者は幸いである。それはこのように、神様の方に方向転換をさせるものになるからというわけですね。悔い改めと方向転換ですので、そして神様の方に向かったからですね、この11節で一つ一つ書いてありますが、熱心を与えたと。もうやる気がなくなったんではない、やる気がなくなったんとは逆にですね、あ、これではいけないと。神様に向かって真剣にやらなければいけないと。弁明、これはもうどんなに言ったってダメだっていうことでなくってですね、適切な方法でやっぱり間違ったこと、正しいことは正しいことと言うという、憤りっていうの、これはそういうふうに間違ったことをしたこと、そういう悪に対する憤りということもあるわけですね。恐れ、これはパウロのこの叱責、パウロの言葉に対する恐れ、パウロの背後にある神様に対する恐れですね。憧れとか愛慕とか憧れ、これはパウロやテトス、そういうふうに福音のために本当に一生懸命になっている人たちに対する憧れというか愛ということですね。愛母と訳しているところがあります。熱意、これも初めと同じですね。そのような間違った混乱した状態からですね、そこから出て、そして神様の御心にかなったこのかなったようになりたいという熱意、熱心、それから懲らしめ、これは必要なこと、悪いことをして、はっきりそれは間違っているということに対してはですね、曖昧にしないで、はっきりそれを処罰をする、悪いことは悪いというふうにはっきりするという、まあ、そういういろんなことがですね、もやもやもやもやした気持ちというものがこのようにはっきりとして、生き生きとしてですね、対応できるようになったと。自分に対しても、この集まりに対してもと。パウロの言葉が非常な祈りの中から出たために、そのようにいろんな意味で覚醒をしていったというんですね。コリントの人たちが悪もいろんなことごちゃ混ぜにみたいになってたのがはっきりしてきたと。御言葉はそういうふうにはっきりさせるわけですね。で、この混乱した状態がどんなんだったかって、だいぶ前に学んだところでちょっとだけ見たらですね、混乱した状態の具体的な例は、例えば前の1コリントの、第1コリントの5章にあったですね。5章とか6章とか。第1コリントの5章の1節とか見たらですね、現に聞くところによると、あなた方の間に淫らな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのことだったと。父の妻を我が物にしている、それにもかかわらずこんなに高ぶっているのかと。むしろ悲しんで、こんなことをするものに除外すべきではないのかと。すでに裁いている。まあ、こういうふうなことを言ってですね、こんな人をそのままに置いておくと、厳しい措置を言いもしないでこのまま置いておくと、これ本当に間違ってるということを非常にはっきり言ったり、この6章を見てもですね、6章で仲間争いをしていてですね、そしてこの6節で、兄弟が兄弟を訴えるのかと。あなた方の間で裁判沙汰がある。どうして不義は甘んじて受けないのかと。 むしろ奪われるままにいないのかっていうふうなですね、このコリントの信徒同士の中で訴え合い裁く、そんなこともあったということですね。その一つです。こんなふうにさまざまな混乱した状態があったというふうに元の時からありますよね。そういうことに対してパウロが厳しく言ってですね、処罰すると、それを改めないんだったらその人たちはもう追放するという、こと。それ以外にも前にも言ったように霊的な間違った考えをですね持った人たちもおったわけです。それがこのようにさまざまな意味で目は覚めてきたということだったんです。これはもう私たちもそうですね。この世はそういうふうに曖昧にしたままでやるという、これはまあ信仰を持ったらですね、そういうことをはっきりさせるというところがある。神様の御言葉、あるいは聖なる霊っていうものはですね、この世のモヤモヤした曖昧なものを一つ一つはっきりさせていくところがあるわけですね。まあ、そういうことをここで言ってます。でここは特に元の原文の表現も特に、力強い表現になっているんですね。この十七節です。ですね、ここのところは日本語にはちょっとなりにくいんですけれども、あなた方に熱心、これはギリシャ語でアッラという言葉なんですね。アッラということを置いて次熱心、それから次の弁明、それからまたアッラ、さらにはという意味です。それに加えて、さらには憤、り、さらにはと恐れ、さらには憧れ、このアッラという言葉をですね繰り返し繰り返し一つ一つに全部入れてるわけです。アッラアポロギアン、アッラアガナクテーシン、アッラフォボン、アッラエピポッセーシン、アッラゼロン、アッラエクディケーシンと、そういうふうにですね一つ一つこの言葉の間にアッラという言葉を、まあ、ギリシャ語ではまあ、日本語ではそれに加わるにっていう感じですね。こういう表現の言葉を面倒がらずに一つ一つに入れてるわけです。もうこういう表現から見てもですね、とってもパウロはこの力を込めて書いたっていうこと分かりますね。こんなパウロの細かい心の感じを読み取るためには、これはちょっと翻訳では難しいところなんですね。日本語では全然入れられないからですね。もう一遍ちょっとこのところ見てみますね。アラアポロギアン、アラアガナクテーシン、アラフォボン、アラエピポセーシン、アラゼロン、アラエクディケーシンというふうになっているということです。はい、こういうふうにですね、具体的なこの集まり、信徒たちの集会の問題に関してですね、パウロはその中に巻き込まれることなくですね、あくまで神様の御言葉に立って、そうして神の言葉を語り続けたと、それによってこの集まりの混乱した状態がきれいにですね清められて、で一人一人の信徒も目が覚めていったという、まあ、そういうことをここには書かれてあるということなんですね。これは集会の問題にもそういうことあるし、私たちの心の中もそういうことあります。心の中もやもやもやもやしてですね、もうそういうふうに混乱してくることもしばしばあるところですけども、御言葉をしっかり受け取ることによってですね、心の中がすっきり清められるというですね、何が良くないことかということを分かってくると。神の御心に沿って悔い改めに向かうっていうのが一番のことで、悔い改めっていうのがなかったら、人間のことばかり、自分がこうなったら誰それのせいだと、誰それのせいだ、この災害のせいだ、誰それのせいだ、自分の悲しみ苦しさそうだ、常に人間や自分の外のことをのせいにすると、せい、そうする限りはですね、このように最終的に死に至るということなんです。 それがこの世の悲しみを起こし、あの人がしたからこうなったんだと、こんなとこで生まれたからこうなったんだと、こんな親がおったからこうなったというふうな感じですね。こんなとこで育ったらこうなったっていうふうなことは、まあ、この世の悲しみや苦しみ不満、それをずっとしたらもうそういうふうに命とかないということなんですね。でそこが全てのことはですね、自分の罪ということは一番奥にあるから、そこを方向転換して神にこの向かうことによって、救いというものによって、また神様からの本当の強み力をいただけると、それは誰においても成り立つということを、まあ、ここで、本来こういう具体的なこととして言おうとしているということなんです。まあ、そういうことですので、私たちもさまざまなこの世の問題に関していつも御心に沿って、神様への方向転換ということを目指したいと、そのように導かれたいと願うわけです。はい、以上です。